これから CT の問題を始めます。回答用紙に受験番号を記入しなさい。次に QR シールを回答用紙に貼ります。これまでのテストと同じように、台紙からシールを1枚剥がし、回答用紙の決められたところに貼ってください。30秒時間を取りますから、今から作業を始めてください。もし困ったことが起きたら手を挙げて、試験監督の先生に知らせてください。問題用紙は表紙を除いて5枚あります。すべてのページがあるか確認をしなさい。問題は四角1から四角6までの全部で6問あります。問題はすべて放送によって出題します。放送は1回しか流しません。放送を聞きながら問題用紙にメモを取っても構いません。また、後から前の問題に戻って回答をしても構いません。放送をよく聞いて答えはすべて回答用紙に書きなさい。途中でトイレに行きたくなったり、質問があっても放送を止めることはありません。それでは始めます。資格1、修道中学校に入学した1年生、鈴木さん、菊池さん、西川さんの3人が班活動について会話をしている場面がこれから放送で流れます。よく聞いて、その後の問題に答えなさい。
修道では、部活動のことを班活動と呼んでいます。皆さん、今日は放課後16時30分から18時で、班活動のデモンストレーションがあります。文化班は中庭、運動班はピロティで行われます。デジタル配信した班活動の紹介パンフレットを確認して、足を運んでみましょう。明日もデモンストレーションは行われますが、今日とは別の班活動がデモンストレーションを行うことになっているので気をつけましょう。
今日のデモンストレーション、2人はどの班を見学しに行く？
特にこれといって決めてないから、いろんな班を見て回ろうと思ってるよ。
僕も菊池さんと同じで、修道はいろんな班活動があってどれも興味があるから、今日も明日もいろんな班を見学しようと思ってるよ。3人で一緒に回ろう。
うん。
今日デモンストレーションを行ってる運動班はハンドボール班と柔道班と剣道班だね。明日はアーチェリー班とワンダーフォーゲル班と少林寺拳法班だって。
他の運動班はデモンストレーションやってないの？
他の運動班はパンフレットで活動日と活動場所を確認して見学に行くようにって書いてあるよ。
本当だ。じゃあまずは中庭の文化班から行ってみる？
そうだね。
お、物理班。パソコンをもっと使えるようになりたいんだよな。
物理班、面白そうだね。プログラミングや電子工作とかやってるみたいだね。パンフレットには他の班との掛け持ちも 可能って書いてあるよ。
それならちょっと候補に入れておこうかな。
ねえ、あのバンドもかっこいいよ。音楽班って吹奏楽かと思ったらバンドなんだね。
修道ではスクールバンド班が吹奏楽みたいだよ。入学式で演奏してたよね。かっこよかったな。
うんうん、入学式の演奏かっこよかったよね。
スクールバンド班のデモンストレーションは明日みたいだけど、今日も南館5階で見学できるみたいだから最後に行ってみる？
いいね、そうしよう。
じゃあ次は運動班行ってみようか。どの班が気になってる？
僕はずっとサッカーをやってたからやっぱりサッカー班が気になるな。
運動班だったら僕は泳ぐのが好きだから水泳班かな。修道の水泳班は水球をやるみたいだからすごくやってみたいんだよね。菊池さんは？
僕はソフトテニス班とテニス班に興味があるかな。
それならまずはパンフレットで活動場所を確認してから見学に行ってみようよ。サッカー班の活動場所はグラウンドだって。あ、来週水曜日の放課後に入班説明会があるらしいよ。入班を考えている者は必ず出席することって書いてある。
本当だ。これは絶対忘れないようにしなきゃ。
水泳班はもちろんプールだよね。先にプールに行って水泳班を見学してからグラウンドのサッカー班、その次にテニスコートでテニス班とソフトテニス班の順番で運動班を回ってみようか。
テニスコートは東側にあるから先にそっちに行ってみた方がいいんじゃない？グラウンドもプールも校舎も西側だから。
あ、確かにそっちの方がいいね。
じゃあ西側に戻ってきたら水泳班を次に見学しよう。
それでは問題です。
問い1、今日の班活動デモンストレーションが行われる時間は何分間ですか？三要数字で答えなさい。問い2、文化班のデモンストレーションはどこで行われますか？問題用紙のアからエの中から一つ選び記号で答えなさい。問3、3人が話していた日にデモンストレーションを行わない運動班はどれですか？問題用紙のアからエの中から一つ選び記号で答えなさい。問4、3人がこの日最後に見学した班活動は何ですか？答えなさい。問5、サッカー班の説明会について班活動の紹介パンフレットにはどのような指示が書いてありましたか？答えなさい。問い6、3人はこの日どういう順番で運動班の見学をすることにしましたか？問題用紙のアからカの中から一つ選び記号で答えなさい。
四角2、 今から流れるのは家庭科の授業で調理実習を行う場面の会話です。会話をよく聞いて問題に答えなさい。
皆さん、今日は待ちに待った調理実習です。今日の献立はご飯、肉じゃが、ほうれん草のごま和えです。作業の前に手洗い、そして身だしなみの確認をしましょう。エプロン、三角巾、マスクは着用できていますか？それでは、班のテーブルにある材料の確認です。お米、じゃがいも、薄切り肉、玉ねぎ、人参、さやいんげん、ほうれん草、ごま、以上のものがすべて揃っていますか？調味料はホワイトボードの前にありますよ。
わあ、楽しみだな。でも先生、肉じゃがの作り方が不安です。
そうね。今日は下ごしらえする野菜も多いからね。肉じゃがはもう一度手順を確認しておきましょう。まずは、じゃがいもと野菜の下ごしらえからです。火を通すのに20分くらいは欲しいから、手早く終わるように、班の中でしっかり分担しましょうね。野菜の皮を剥くときは、皮剥き器を使いましょう。それぞれ切り方が違いますから、先週書いたレシピをよく確認しましょう。じゃがいもは切った後、ボウルに入れて、水に5分ほど入れておきましょう。その後、両手鍋に油をひいて、芋と野菜を炒めて、それらに火が通ったら、薄切り肉を炒めます。炒めるときは、菜箸を使いましょう。11時より前には、食材を炒め始めましょうね。
先生、さやいんげんは後からですよね。
そうです。火を入れすぎると、色が悪くなったり、柔らかくなりすぎたりするので、さやいんげんは最後に加えましょう。水と調味料を加えて煮込んだら完成です。そうそう、落とし蓋忘れないでね。
落とし蓋って何ですか？
煮込むときに食材の上に蓋を乗せておくの。味の染み込みを良くしたり、アクを取ったりするものよ。芋やかぼちゃを煮ているときに、食材同士がぶつかって崩れるのも防いでくれるの。蓋がない場合はアルミホイルやクッキングシートでもいいからね。今日はアルミホイルを使いましょう。その他の料理も少し確認しますね。お米は炊き上がるまでに40分かかるから最初に取り掛かりましょう。ごま和えに使うほうれん草は肉じゃがの材料を炒め始めてから茹でるとちょうどいいですね。味をつけるとほうれん草から水分が出やすいので、食べる直前にごまや調味料と和えること。それ以外に質問はありますか？
先生、今日は原田さんがお休みです。僕たち3班は何人分作ればいいですか？
今日3班は3人だから、3人分で作りましょう。あ、でもせっかくだから担任の先生に試食していただこうかしら。
そうしましょうよ。
そうね。では3班も4人分で調理してください。あ、そうそう、先週書いたレシピ表、調味料の数字が間違っている人がたくさんいましたよ。肉じゃがに使う調味料のうち、みりんは1人当たり 15ml、 醤油は1人当たり 10ml です。反対に書いている人が多かったので確認しておきましょうね。他に質問はありませんか？では配膳が終わった班は先生を呼びに来てくださいね。それでは今10時30分ですから、11時30分には食べられるように調理を始めましょう。
それでは問題です。
問1、調味料はどこに準備されていますか？答えなさい。
問い2、この実習で肉じゃがを作るとき、一番最後に入れると良い食材を問題用紙のあからおの中から一つ選び、記号で答えなさい。問い3、落とし蓋をする理由として正しいものを問題用紙のあからおの中からすべて選び、記号で答えなさい。問い4、この実習で肉じゃがを作るとき、使用するよう指示された調理器具を問題用紙のあからおの中からすべて選び、記号で答えなさい。問い5、この実習で三班が肉じゃがを作る際に必要な醤油の量は合計何ミリリットルとなりますか？答えなさい。問い6、この実習の献立を調理する手順をまとめた表として最も適切なものを問題用紙のあからえの中から選び、記号で答えなさい。
四角三、これから太郎さんと花子さんと先生の3人の会話が放送されます。なお、会話の途中で問題が流れます。問題の前に、という合図が入ります。今から時間を30秒取りますので、問題用紙の表を見てください。では始めます。
僕の家の近くに新しいコンビニエンスストアができたんだ。
そうなの？この辺りだけで3つ目になるね。
コンビニエンスストアって本当にたくさんあるよね。日本全体だとどのくらいの数になるんだろう？
そんなの分かりっこないよ。1万店舗くらいかしら。
どうしてそう思ったの？
そんなの分からないから適当よ。
二人でなんだか面白い話をしているね。
先生、こんにちは。
こんにちは。確かに正確なコンビニエンスストアの店舗数は知らないとわかるわけないね。じゃあ正確な数は無理でも他の情報を使って考えることはできないかな？
どういうことですか？
例えば広島県には郵便局が約700局あるんだけど、じゃあ全国ではどのくらいの郵便局があると思う？
これもわからないけど、どの都道府県でも広島県と同じくらいの郵便局があるとすれば、局くらい？
問い1に入る言葉を問題用紙のあからえの中から一つ選び、記号で答えなさい。
会話を続けます。
そうそう、今みたいに他の情報を使ってコンビニエンスストアの店舗数を考えてみようよ。今回はこんな表を用意してみたよ。
この中からどの情報を使えばいいんだろう。
さっきの郵便局の時と同じように考えればで計算できそうじゃない？
問い2。に入る言葉を問題用紙のあからえの中から一つ選び記号で答えなさい。ただし1から9は表に書かれた番号に対応しています。
会話を続けます。
花子さん、かなり分かってきたね。その計算をすると日本のコンビニエンスストアの数は51,700 店舗になるね。実際に日本にはおよそ55,000 店舗のコンビニエンスストアがあるんだけど、結構近い数字になったね。他にはどんな計算でコンビニエンスストアの店舗数が計算できるか考えてみよう。
問い3。表を見て日本のコンビニエンスストアの店舗数を推定する計算方法を回答例を参考にして一つだけ答えなさい。ただし問い2の選択肢とは異なる計算方法を用いなさい。
四角4。放送をよく聞いて以下の問いに答えなさい。
さて、今からお話しするのは暗記するということについてです。皆さんは暗記をどのようなものと捉えていますか？知識や情報をただそのままひたすら覚えると考えている人もいるのではないでしょうか。このような暗記法をスポーツとして捉えたメモリースポーツというものがあります。これは単純な記憶力、暗記力のみを競うもので、今話題の e スポーツとは異なるものです。メモリースポーツは特に意味があるわけではないようなものをひたすら記憶して、その記憶のスピードや正確性を競う競技です。例えば、ランダムに並んだ数字の並び順や、トランプの絵柄がどう続いているかをひたすら覚えたりします。そういった暗記もありますが、活用するための知識をつけるという意味での暗記は、ただそのまま覚える暗記とは違うものです。そもそも暗記の暗は、通常、暗いと訓読みする文字を使いますが、その文字の変を言偏に変えた漢字を使って暗記と表すことがあります。暗いと読む方の暗は暗い、闇、密かになどの意味を持ち、それに加えてそらんずる、つまり口ごもって繰り返しつつ覚えるという意味があります。一方で、言偏の暗は、 そらんずるや悟る、理解するという意味があります。どちらにもそらんずるの意味がありますが、ごんべんの案の方が活用するための知識をつけるというイメージに近いのではないでしょうか。暗記の効果を試す一つの方法に暗唱というものがありますね。これも暗いと読む暗に、訓読みで唱えると読む唱を用いて書きますが、先ほどの言面の暗に通行止めの通、訓読みで通ると読む通の部首である心音を言面に変えた文字を唱と読んで暗唱と表すことがあります。ここでの暗も唱もどちらにもそらんずるという意味がありますので、唱えると読む唱よりもちゃんと覚えていて何も見ずに口に出せるという意味がより強く表せると言えます。ただし言面の暗も唱もどちらも常用漢字外で、学校で習う漢字ではないので、暗いと読む暗や唱えると読む唱を日常的には使うようにしているということです。そして暗記のコツも実は今話してきたところにあります。ただ丸暗記するだけではなく、説明に使われる言葉の意味を知ってイメージとして膨らませながら覚えると、覚えた単語などに意味がくっついてくることになります。そこからその言葉自体を説明しやすくなったり、その言葉を用いて説明しやすくなったりもします。暗記・暗唱に使われる常用漢字としてはまだ習っていなかった漢字についても、その漢字が持つ意味を踏まえると初めて習うものでも覚えやすく忘れにくくなるものなのです。また他にも流れやつながりを意識して覚えることが大切です。例えば歴史に関することで年号と人物と出来事の名前があるとします。それぞれをそのままただ覚えてもそれが何を意味するのかがわからないですね。ある人物がどんな理由で何をしようとしてその出来事が起こったのか、またそれが起こったのが何年かというのがつながりです。そしてその出来事を受けてまた次の出来事が起こってと順に出来事にまつわることを覚えていくのが流れだと言えます。複数のものがつながっていくのを意識してもらえるといいですね。これらについて、一つのことについて覚えなければいけない分量が増えて大変だと思うこともあると思います。漢字について、あるいは歴史の出来事について、それぞれただ覚えるということより情報量は多くなっていると思いますし、それがたくさんのものにと考えると確かに大変そうです。しかし最終的には用語や単語のみを覚えるだけでは活用することはできないはずです。知識や情報は積み重ねて自分の中で関連づけて説明したり表現したりするときの材料として使うことが多いはずですからね。そういった形でやるときの暗記の仕方について意識を働かせてみてください。
それでは問題です。
問い1、何も見ないで文章などを覚えていて声に出して読むことという意味の言葉である暗唱を漢字2字で答えなさい。ただしどちらの文字にも言面を使って回答しなさい。問2、活用するための知識を身につける方法として適切なものを 問題用紙のあからえの中から一つ選び、記号で答えなさい。問3。ただ単に記憶力や暗記力を競う競技のことを何スポーツと言いますか？答えなさい。問4。物事を暗記する上で大変だと感じられるかもしれないと話していたことは何でしたか？回答用紙に合う形で答えなさい。問5。括弧1から括弧4の文において、ただ単純にひたすら覚える暗記と言えるものにはカタカナのあを、知識として活用するための暗記と言えるものにはカタカナのイをそれぞれ記入して答えなさい。
四角5。中学生の直人さんと健二さんは転校してきた弘樹さんと宮島に遊びに行くことになりました。当日の朝、広島駅で3人が話をしています。今から放送される直人さんたちの会話と広島駅のアナウンスを聞き、問題に答えなさい。なお、回答時間は2分です。会話は30秒後に始まります。
おはよう。みんな揃ったね。今日は10時に集合する予定だったけど、みんな早く集まったから少し早く宮島に行けるね。
おはよう。そうだね、今は9時47分だから、広島駅を10時ちょうどに出発する JR 電車に乗れそうだね。早く行こうよ。ひろきさんは初めて宮島に行くの？
そうなんだ。せっかくだから宮島の鹿の写真を撮りたいんだ。ちゃんとカメラも持ってるよ。
それはいいね。3人で鹿と写真を撮ろうよ。
そういえば、ひろきさんは原爆ドームにも行きたいって言ってたね。宮島に行く前に原爆ドームに寄ってみないかい？
そうだよ。原爆ドームを見てみたいな。宮島に行く途中で原爆ドームに寄ることはできるの？
JR 電車に乗らずに市内バスか路面電車で行けばすぐに着くよ。原爆ドームに寄ってから宮島に行くことにしようよ。
ありがとう。原爆ドームも写真に収めたいな。宮島でお昼ご飯を食べられるようにできるだけ早く行こうよ。僕は宮島名物の穴子飯が食べたいな。
そうだね、できるだけ早く行こう。バス停と路面電車の電停は 原爆ドームのすぐ近くにあるよ。原爆ドームでは何分くらい滞在しようか。
20分でいいよ。せっかくだから、宮島へは原爆ドームまで行く方法とは別の交通機関で行きたいな。例えば、原爆ドームの近くから宮島港までを早い船で行く高速船が運行されているみたいだよ。
そうだね。せっかくだから違う交通機関を使うことにしよう。その高速船なら早く宮島に行けるかもしれないね。僕もあまり詳しくないけど、交通情報のアナウンスがあるみたい。聞いてみよう。
本日も広島駅をご利用いただきありがとうございます。現在の交通機関の運行状況についてお伝えします。JR 電車は現在車両点検を行った影響で、呉方面に10分程度の遅れが出ています。遅れはしばらく続く見込みです。宮島方面へお出かけの方は時刻表通りの運行になっています。詳しくは時刻表をご確認ください。現在、広島駅の前の道路では大規模な工事が行われています。そのため、市内バスは到着時刻に10分の遅れが発生しています。時間にゆとりを持ってお出かけください。なお、路面電車には遅れは発生していません。詳しくは時刻表をご確認ください。原爆ドームと宮島港を結ぶ高速船は、機械トラブルのため、本日営業を見合わせています。代わりに原爆ドーム前から臨時バスを運行しています。臨時バスで宮島口まで行き、フェリーで宮島港までお越しいただけます。この臨時バスとフェリーをご利用いただくと、宮島港までの所要時間は40分です。臨時バスは10時ちょうどから30分おきに原爆ドーム前を出発しています。現在、臨時バスの遅れは発生していません。また、本日は休日のため、宮島では混雑が予想されています。宮島へお越しの方は、お早めにお越しください。詳しい情報は、観光情報センターへお越しください。
アナウンスは以上です。
四角6。問題用紙にある図を見ながら、これから流れる放送をよく聞いて、それに続く問いに答えなさい。
丸一のような同じ大きさの立方体がたくさんあります。丸一の立方体は6面ありますが、この時立方体の
ある面とある面がちょうど重なるようにつなげたときにできる形を調べてみました。ただし、異なる面につなげたとしても、回転して同じ立体になる場合は、同じ種類とみなします。問題用紙の図は、立方体を最大4つまで重ねたものです。このとき、同じ立体を作ることができる面の数について調べてみましょう。丸1の立方体のある面に、新たに1つ立方体をつなげると、丸2のような形の立体が1種類できます。丸1の立方体は6面ありますが、どの面につなげたとしても、回転すると丸2の立体と同じものになりますから、丸1の立方体から丸2の立体を作り出せる面の数は6面となります。次に、丸2の立体の面に新たに1つ立方体をつなげます。丸2の立体は立方体が2つつながっており、ちょうど重なるようにつなげられる正方形の面の数は10面あります。1面ずつ立方体をつなげて確認すると、丸3の1、丸3の2の2種類の立体ができることがわかります。問1、丸2の立体から丸3の2の立体を作り出せる面の数を答えなさい。丸2の立体と同様に、丸3の1と丸3の2の正方形の面の数を数えると、それぞれ14面、合計28面あります。つなぎ方も同様にして、丸3の1と丸3の2の立体のある面に、新たな立方体を1つつなげていきます。1面ずつ立方体をつなげて確認すると、丸4の1から、丸4の8の8種類の立体ができることがわかります。問2、丸3の1の立体に新たな立方体を1つつなげたときにできる立体を丸4の1から丸4の8の中からすべて選び記号で答えなさい。問3、丸3の1の立体と丸3の2の立体の面の合計28面に1面ずつ立方体をつなげて確認したとき、一番多くできる立体を丸4の1から丸4の8の中から1つ選び記号で答えなさい。またその立体ができる丸3の1と丸3の2の立体の面の数の合計も合わせて答えなさい。
問題は以上です。チャイムが鳴るまでは前の問題に戻って回答を続けても構いません。チャイムが鳴ったらすぐに鉛筆を置いて監督の先生の指示に従ってください。